はいどうも、ただいま朝の5時20分朝の5時20分です。最近ね、なんていうかこう生活のリズムがねぐっちょんぐっちょんでね、まあそんなわけで朝5時20分ちょっとろれつも、回ってませんが、ご了承ください。あのさ、黒木メイサって女優さん、まあ、タレントさんがいるじゃない。あの人さ、こう見た目とさ、その名前がすごくマッチングしてるっていうか、なんか5人ぐらい女性がいて、その5人の中のに、1人黒木メイサさんがいて、こちらとしては黒木メイサっていう人がどういう顔の人か分かんなくて、じゃあこの5人の中で黒木メイサっていう名前の人を探してくださいってパッて言われたらさ、あ、この人じゃないですかって指さしちゃうぐらい、なんかこう、見た目とさ、名前がさ、あ、黒木メイサって感じだ、みたいなね。うん。まあ肌が黒いっていうのはあると思いますけど、あ、黒木メイサだって。ね。で、ウィキペディアで調べたらさ、あれ芸名なんだね。あれが本名だったらかっこよかったのに。本名の方はですね、まあ彼女出身は沖縄なんでね。あ、沖縄っぽい名字ですね、みたいな。確か、なんか、スピードにいますよね、同じ名字の人が。ね、4人組の、くっついたり、離れたり、くっついたり、離れたり、なんか繰り返してらっしゃる、スピードさんに。スピードの中で、メインボーカル撮ってる人と同じ名字ですよね、みたいなね。うん。あ、やっぱ沖縄だから、みたいな。うん。いや、黒木メイサっていい、芸名ですよね。もう芸名って分かっちゃったからね。うん。いやー、最近はね、ここのネコカラスモ OP は、できるだけね、収録時間というか放送時間をね、30分ぐらいをめどにね、ちょっと短めに編集してあるんですよ。短くてパンパン聞ける方がいいかなと思ってね。うん。だから、これからもね、そういう感じで、まあ、放送していくとは思うんですけど、今回に限っては、久しぶりのね一人録音なんで、ちょっとダラダラとね、僕ねこう話し始めたらねダラダラと長くなっちゃうんですよね。だから今回は多分30分じゃ収まらないぞ。はい。まあ何かねお仕事をするなり、通勤通学中なり、何か手仕事、まあそんな感じしてる最中にダラダラと聞いていただけたらいいかなと。外では、カラスの鳴き声が聞こえてきております。朝の5時過ぎでございます。でね、今年のね2月と去年の12月にちょっと面白いことをいたしまして、皆さんこう着ぐるみの中に入ったことってあります？ディズニーランドとかさ、まあ、前回ディズニーランドの話でしたけど、ディズニーランドとかでさ、こう、いや、僕ミッキー、いや、いや、いや、 出ないね。朝5時20分から高い声なんか出ないよ。まあ、ミッキーとかね、ドランドダックとか、グーフィーとか、まあそんな感じの、まあ、あれはあれでああいう生物なんですけど、うん。まあ、ああいうね、着ぐるみ、まあああいうって言っちゃうけど、着ぐるみに、去年の12月と今年の2月にね、まあちょっと入ったわけなんですよ。僕がね、うん。まあ去年の12月の話をまずしますと、幕張メッセっていうね、イベント会場が千葉県千葉市にあるじゃないですか。うん。まあ東京ドームとさ、がっぷりよりのなんかこう、相撲を取ったらさ、いい感じにいい勝負をしそうなね、あ、はっちゃけはっちゃけみたいな、いい感じにこう、お互いがね、なんかパンパンな感じで、ぶつかり合いそうな感じのね、その、イベント会場幕張メッセ。まあ、正確なね、イベント名は、言えませんけどね。まあ、言っちゃダメだね、これは。ね、農業のこれからみたいなね。うん。そういうニュアンスのイベントと思ってください。でね、幕張メッセのこう、大きなイベントホールにさ、あれはね、なんだ、国際展示場？ん？メインホールなのかな？まあ、いろんな企業、大学のブースが出ていまして、まあ、想像しやすいといえば、学祭の模擬店が、ね、ポッポコポッポコポッポコ、並んでる感じ。まあ、あれの模擬店のね、もうちょっとしっかりした、骨組みのしっかりしたやつと思ってください。もうちょっとね、あ、企業のメンツと大学のメンツがかかってるみたいなね、お金がかかってそうな、もうちょっと真剣なバージョン。うん。別にたこ焼き売れなくてもいいやって感じじゃなくて、うん。アピールしますぜ、みたいな。まあ、各ブースね、だいたい、JR のさ、駅中のコンビニに、ニューデイズってあるじゃん。あのコンビニが。そのニューデイズぐらいのね、大きさかな。あの、駅中のコンビニのニューデイズってさ、その立地条件はいいんですけど、まあ立地的に逆に、こう、そんなに大きくないじゃん。お店としては、広さが。あれぐらいの狭さ。そういうブースがいっぱい並んでてさ、うん。中にはね、あ、お金があるんですね、みたいな、そういう企業さんは、例えるならば、国道沿いのね、駐車場も無駄に広いような、こう、コンビニ、ね。田舎って言っちゃダメだね。まあ、国道沿いの駐車場も広い、店内も広いコンビニレベルのね、それぐらいの大きさのブースもありました。はい。だからまあ、そこら辺の企業、大学のブースが、うちは、こうね、こういった新しい技術システムを開発いたしまして、より、美味しい有機野菜が作れますよみたいなね。うん。まああとはね、うちはこういう特産物が取れますよみたいなね。まあそういったまあそれぞれ各ブースでねアピールをしていらっしゃったんですけど、そこの中の一つのあるブースの要望で、僕が登録している派遣会社に仕事が入りまして、僕一人早朝の幕張メッセに行ったわけですよ。で、そのブースというのがね。これもね、名前は言っちゃダメだね。まあ、言えば、某県の、まあだから、プリフェクチャーね。47都道府県のうちの某県の出店だったわけですよ。まあ、関東にですね、うちの県の野菜をアピールするために、こうね、幕張メッセのそのイベントに出店されてたみたいなね。まあ、その野菜のアピールとともに、その県自体のね、観光アピールもちょっと兼ねていました。はい。結構ね、そのホールの中でも、幕張メッセの中でも、照明エレベーターを降りた真ん中っていうね、入り口真ん前ですよね。っていういい場所でしたし、さっき、コンビニで大きさを例えましたけど、国道沿いのコンビニレベルの大きさでした。はい。結構、あ、本腰入ってんな、みたいな。それはね、県代表っていうか、後で分かったんですけど、担当の方とかはね、県庁のね、その県の県庁で普段お勤めの方だったんでね、もう県を代表して来られてたんで、そりゃね、お金もある程度使われてるみたいな。うん。そりゃ着ぐるみぐらいあるよ、みたいな。うん。うん。だから、そこで待ち受けていたのは着ぐるみなんですけど、もちろんね、僕も事前に話は聞いてましたしね、うん。その派遣会社から、森本さん、着ぐるみとか興味あります？みたいな。あ、もうそれでね、あ、ぜひとも一度はやってみたいと思ってね。こちらから飛びついたって感じで。うん。しかもね、その着ぐるみはね、普通の着ぐるみじゃなくて、エア式。まあ、エアって空気ね。エア式っていうね。 まあ普通とはちょっと違うね、着ぐるみなんですよ。まあ後で説明しますけど。で、これもね、どんな感じかというとね、まあ、キャラクターの名前はまあ言えませんけど、はため、見た目は怪獣です。はい。怪獣とその県の名産の野菜を合体させた、まあその野菜のアピールしなきゃいけないんでね、その野菜をモチーフにした怪獣です。はい。まあクローバーフィールドとかさ、ゴジラとかさ、なんか放射性物質を兼ねた、まあそんな物質が入ったような火を吐いてみたいな、そこら辺一帯を火の海にしてやろうかみたいな、お前ら全員踏み潰してやるぜみたいなね。ああ人がゴミのように見える、ゴミが人のように見えるみたいなね、うん、っていうのじゃなくてみたいな、うん、よし今日はコンビナート狩りでもしてやろうかみたいなね。そんなんじゃなくて、まあ非常に無難に可愛らしいみたいなね。目も黒丸でスヌーピーみたいな目の、うん、まあスヌーピーに似てる、うん、スヌーピーに洋画のザ・フライで出てきた転送機にスヌーピーとなんか野菜を混ぜて転送したらなんか混ざっちゃいましたみたいなね、そういう怪獣です。はい。でね、これがですね、まあ着ぐるみとね聞いてね、普通イメージするのはね、こう胴体は胴体で着て、頭の部分をこうねカポッっていうか、大きなフルフェイスのヘルメットよろしくカポッて被るっていうのをね想像すると思うんですけど、これがね、さっきも言ったけど、ゴジラをね、想像してもらうといいんですよ。ゴジラとか、ウルトラマンとか、まあ、一般常識的に言っちゃいますけど、全身がね、つなぎになってんのね。つなぎになってて、こう、後ろから入ってくるのよ。セミの幼虫がさなぎになって、背中がパカッて開いて、成虫が出てくるじゃん、セミがね。で、それの真逆ね。後ろから入って、足を両足通して中でマジックテープを止めて、今度両手を一本一本入れて、背中は第三者の人に上げてもらわないといけないみたいなね。まあそうそう、頭もかぶってからだ、頭もかぶってから背中はの、ジップを上げてもらうと、着式なんですけどね。だからまあとりあえず一人では無理なんですよ。で、さっきエア式って言ったんですけど、普通の着ぐるみと違うのは、僕がその、セミの抜け殻状態の、くにゃくにゃ状態の怪獣の中に入っていくときに、背中にね、ランドセルを背負うのね。天使の羽じゃなくて、ランドセルみたいな機械を背負うわけなんですよ。これがね、ノートパソコンぐらい、デスクトップのパソコンほどではないですけど、ノートパソコンぐらいの重さはありましたね。厚みはデスクトップぐらいあります。はい。でね、これが何の機械かというとね、充電式でね、で、スイッチを入れるとね、空気をブワーって放出するのね。わかるかな？くにゃくにゃ状態の怪獣の着ぐるみの中に入って、で、チャックを閉めてもらってスイッチを入れると空気がブワーって出ると。すると、そのくにゃくにゃの怪獣の中には空気がブワーって広がってって、こう内気圧っていうか、内側から外に向かって放たれる空気の圧で、だんだん怪獣が膨らんでくるとね。だから海水浴でさ、こうビーチボールとかさ、浮き輪とかあるじゃん。あれとか空気を入れててパンパンにするじゃん。なんか今ちょっとなんていうかアクセント変だったね。まあするじゃないですか。うん。あれを内側から空気を出してくって感じ。うん。でパンパンになってはい出来上がりみたいなね。うん。まあ、とりあえずね。言いたいのは、ランドセルが重いと。はい。まあ、不便な点はランドセルが重い。で、利点としては、中から空気が常に出てって巡回してるんで、涼しいと。例えばこう、夏場とかさ、なんかもう汗地獄っていうイメージあるじゃないですか、着ぐるみって。もう、あっつい、もうベッタベッタひっつくし、なんかもう空気が抜けるとこないし、みたいな。うん。しかもなんか熱がこもっちゃうし、動けば動くほど自分の発した熱量がこもっちゃって、もう中は汗だくだらけみたいなね。そんなね、まあこう若い女の子が入って汗だくになった状態のその着ぐるみっていうのは一回、その後僕はちょっと、そのいわゆる一つの、フレグランスチェックをしたいところなんですけど、そうじゃなくてこのエア式だと常に空気が巡回してるんで、いつでもクールみたいなね。 まあそれがちょっと新しいと。あとまあ空気を抜くとくにゃくにゃ状態になるので持ち運びが便利みたいな、うん、あの電車にも乗れますよみたいなね、うん、畳んでベッドの下にも置いておきますよみたいな、普段使わないときは畳んでお尻の中にも入りますよみたいなね、なんかあのテレビショッピングの一コマじゃないですけど、うん、収納性もバッチリみたいなね、うん、実際その日に、その日の朝にその県の人は飛行機の手荷物、さすがにね、手荷物としてはちょっと大きいんで、機内に預ける荷物として一緒に来たみたいです。それぐらいね、持ち運び的にはすごい利便性があるっていうか、持ち運びしやすいのが、今までの着ぐるみとはちょっと一線引いてるっていうかね。うん。まあ、とりあえず、まあ、ランドセルは重いんですけど、中は結構涼しくて、着たものの感想としてはすごい涼しかったっていうか、うん。でね、肝心なのが、どれぐらい、光があるかっていうか、前が見れるかっていうか、どれぐらいこう視界があるかっていうのね。暗いよ、狭いよ、怖いよ状態なんですけど、光がね、さっきも言ったけどね、怪獣って言ったじゃん。怪獣ってさ、こう、なんていうか、口がさ、まあ、ジュラシックパークでも思い出してもらったらいいんですけど、怪獣っていうのはこう、口がさ、ワニみたいにさ、まあ、爬虫類だからさ、ワニみたいにさ、ビヨーンって前に伸びてるじゃん。しかも、ビヨーンって伸びて垂れ下がってるじゃん。垂れ下がってる先っぽの口の部分しか視界がないのね。旗から見て、まあスヌーピーみたいな黒目になってるところは、もう内側から見たら何の穴もないのよ。その口の先のちょっと開いてるとこだけが唯一の明かりみたいなね。うん。あれだけが出口かみたいなね。あとは中は本当に暗いよ、狭いよ、怖いよみたいなね。で、その出口っていうか、その目線っていうか、視界っていうところも、旗から見ると真っ暗。内側から見ると、網戸。網戸を三重に、1、2、3、3枚重ねたぐらい。それがメッシュ状態になってて、やっと見れるみたいなね。だからね、ほとんど真っ暗。しかも垂れ下がってるからさ、まっすぐ前が見れないのよ。僕身長がね、177ぐらいなんですけど、中の人が高ければ高いほど垂れ下がってる口の出口っていうのは遠くなるわけで、もうほとんど、ブラインドマンですよ。だからね、その県庁の人と、横に連れ添ってもらって、大丈夫おじいちゃんみたいな感じでね、本当腕を持ってもらってじゃないと歩けないんですよ。前が見れないんで、本当。はためは可愛いけどね、中はね、本当もう、前が見えねえみたいなね。いや、ほんと、ほとんど見えなくて。もうね、絶対細かい手仕事は無理みたいな。針仕事なんか絶対無理だよみたいなね。例えば自分に子供がいたとしてさ、明日学校で雑巾がいるのとか言われてさ、もうなんで今頃になってから言うのよとかね。軽く叱りつつも、じゃあいらなくなったタオルを雑巾にしようかしらとかね。実際針を持ってさ、雑巾として縫うぞと思っても、もう絶対無理。だってね、指がね、1、2、3、4、または1、2、3、4。普通5本指だと、指は4股なのね。でもね、この怪獣さんの手はね、親指とその他4本。まあ、親指とその他。それでしか分かれてないのよ。もう指がね、5本に分かれてないのね。大まかに、常に開いた状態で。親指とその他でしか分かれてないのね。だからね、小さいものとかまず持てないのね。まあ、とりあえずね、その剣の野菜とかアピールするためだからね、その手は何のためにあるかというと、握手をするためにあるんです。だからそんなに指が分かれていたりしなくていいんです。まあ握手の話はこの後するけどね。で、横でね、連れ添われながらのと歩いて、そのブースのとこに行って、さあ、イベントの開演時間です。お客様を迎えましょう、みたいなね。すごく今、雰囲気のいい喫茶店にいるんですけど、喉がイガイガする。あとね、コーヒーがね、
すごい雰囲気が良くて、まあ、安くて、
そうだよ、コーヒー1杯250円だよ。
そうそう、
ちゃんとした喫茶店なのに。
まあ、コーヒーがまずいっていうことを除けばすごい100点なんですよ。残念ながらコーヒーがまずいんです
よ。喫茶店なのにね。すごいよね。
俺一口飲んでも諦めて。もうあと水で行こうかな。
すごいよね。喫茶店なのにね。猫カラスマ OP。でね、まあその一応さ、そのブースを代表するキャラクターなわけじゃないですか。他にこう着ぐるみっていないわけで、僕だけなんですよ。で、こう動きとかね、なんか指示があんのかなと。例えばさ、こう100人揃って100レンジャーとかさ、まあ仮面ライダーヌスットとかさ、40過ぎてもプリキュアとかさ、そのなんとかヒーローとかさ、そういうのはさ、なんかこうポーズとか一応あるわけじゃない、なんかこう決めポーズとかさ、逆にさ、ヒーローがそれしちゃダメだろみたいなポーズとかもあるわけじゃん。プリキュアがさ、コマネチとかさ、そういうのやっちゃダメじゃん。なんかこうキッズの夢をさ壊すことにつながるわけで、まあ仮面ライダーがさ、こうつったかたつったかたとかさやっちゃダメなわけじゃん。まあ西川のりおのさ、つったかたつったかたとかね。うん、どちらかというとね、僕は8位だよ全員集合よりも、俺たちひょうきん族で育った方なんで、どうしてもね、そっち側よりの、例えをしちゃうんですけどね、志村後ろとか言われてもね、あんましピンとこないんですよね。うん。でね、こうなんか指示があんのかなと思ったらね、指示がないんですよ。まあ横のね、その県庁の担当者の方も自由にしていいからと。で、じゃあここはね、無難にね、まあロイヤルシェイクハンズ、シェイクハンズの握手じゃん。まあロイヤルハンズ、皇室の方々がさ、一般庶民に一般庶民にってね、まあオーディナリーピープルにさ、手を振るときにさ、こうちょっと手を上げて顔のあたりに手のひら持ってきてこう振るじゃん。首ちょっと傾けて、どうもみたいな、ロイヤリティです、ロイヤリティ、ロイヤルです、ロイヤルミルクティーですみたいな感じでさ、手振るじゃない。そういう感じにさ、手を振ったらいいのかなみたいな感じで、まあね、いや僕、まあ名前は言いませんけど、てか声も出しませんよ。まあ声を出しちゃダメとは言われてないんですけど、なんかダメじゃん声出したら、ディズニーランドで行ってさ、ミッキーって喋らないじゃん絶対。中からさ、なんか四十ぐらいのおじさんの声とかさ、なんか女の人の声とか聞こえないじゃん。てか喋らないよねやっぱり。だから僕も喋っちゃダメかなと思ってね。まあそんな感じで手振ったりね。まあお客さんがね、大体農業関係、やっぱりね、その農業のこれからとか、そういう技術の発表の場なんでね、やっぱ農業関係の人らはバカなんですけどね。だからね、こうえへんみたいな感じのポーズはいらなかったんですけど、だってさ、こういう可愛い怪獣のさ、メインとなる一番アピールすべきターゲットの客層、まあ氷川きよし君が、演歌歌手の氷川きよし君、コロンビアレコードを代表する、二大巨頭木村カエラと、氷川きよし君、この二人が売れなくなったらコロンビアはまあ傾くと思うんですけど、その氷川きよし君がメインとするのは中年のおばさんじゃないですか。あの人らに氷川くんって言ってもらってさ、CD 買ってねみたいな、そういう感じじゃんね、やっぱり。そういうこの怪獣、可愛い怪獣としてはやっぱりこうメインとしては、キャー怪獣さんっていう感じで、こうキッズにさ、子供たちにこうアピールしたいところなんですけど、農業関係のイベントじゃん、キッズなんか来ねえよ、しかも平日だよ。まあね、まあ無難にね、手を振っておりましたよ。まあそれでもね、そのやっぱりさ、その怪獣のさ、この親指とその他しか分かれてない手の構造っていうか、手の出番っていうかさ、そのなんていうか、その怪獣のさ、親指とその他の指しか分かれてないその手の構造ぶりを発揮すべくというか、発揮せざるを得なかったんですけど、すごい握手を求められたのね。おー頑張ってるねみたいなね、おーやってるねみたいなね、よしよしよしよしみたいな感じでね、おっさんたちがすごい握手求められてね、僕もまあ握手返したんですけど、中にはさ、お中身これは女の人だなみたいな、ね、うん、いや男ですとかも思ったんですけど、さすがに声は出せなくて、うん、僕ね、体 体つきの割にはね、手が小さいんですよ。すごく。手が小さくてね。うん。足はね、正確に測ったらね、まあ、ちゃんとした靴屋さんで測ってもらったらね、ABC マートとかじゃなくて、ABC マートもちゃんとした靴屋さんですけど、もうちょっとこうね、エコだっけ？なんかこう、ECC、なんだっけ？なんか健康に良さそうな靴をね、やたらこう、前に出してくるよね。これいいですよ、みたいな感じで出してくる靴屋さんで、前に測ってもらったら、足の大きさがね、26.1 なのね。うん。26.5 でもなきゃ、26でもなくて、26.1 なのね。うん。まあ割とね、体の割には手と足が小さいんですよ。だからそれで握手した時に多分勘違いされたと思うんですけど、これは中は女の人だなとかね、おじさん勝手に言っちゃったりね。でね、ああ、もうおっさん相手かよとか思いながら。で、だんだんね、こう僕的にもね、この怪獣と自分の中でね、こう、だんだんシンクロニティしてきたっていうか、俺は怪獣、可愛い怪獣っていうね、気持ちになってきてね。なんかこう、首をちょっと傾けてみたりさ、なんか可愛いポーズ、旗からどういう風に見られてるっていうのがね、だんだん分かってきて、ちょっと首を傾けて可愛い感じとかさ、ちょっと腰に手当てて、え、変みたいなね。あとやっぱ怪獣なんでね、ちょっと短い尻尾がついてたんで、ちょっと尻尾を振ってみたりね。可愛い怪獣っぷりをね、こなし始めたっていうかね、だんだん慣れてきたんですよ。あのね、僕ね、こんな話したっけ？あのね、池袋のね、宝くじ売り場でね、一時呼び込みのね、バイトしてたんですよ。最初は派遣で行ったんですけど、やたら声が出るっていうのと、やたらなんかこう、面白いことを言うっていうので、その宝くじ売り場から、その派遣を抜いて直にスカウトしていただきまして、あるんですね、こういうことって。それで、呼び込みやってたんですけど、うん。お兄さん、3000ポッキーで宝くじが10枚買えます。夢を買ってください。まあ、そんなことは言いませんでしたけど、まあ、それでね、まあ、池袋って、まあ、新宿の次について、こう、乗降率が多い、日本で2番目に乗降率が多い駅でね、まあ、そんな感じ振る舞ってたんで、全然ね、人前でね、踊ったりね、なんかこう、大きい声出したりね、なんか振る舞ったりするのが全然苦じゃないのね。むしろ好きなのね。むしろ楽しいのね。根っからのね、ちょっとお調子者的なところがあるんでね。それで、そこら辺のパフォーマンスっていうか、サービス精神過剰ぶりがね、出ちゃってね。ノリノリでね、もう本当に、ザウルスをね、この怪獣を動かしましたよ。はい。30分ぐらいでね、一回休憩をもらえたんですよ。やっぱりこう、中で動きっぱなしっていうのは、いくらね、酸素が巡回してるって言っても、動いてるとね、こう、酸欠状態になったり、やっぱり結構、思ったより体力を消耗したりしてるんで、まあ、30分に1回で、休憩が1時間ぐらいね、ほとんど動いてはないんですけどね。うん、まあ、30分ぐらいで。で、結構評判良くてね、その、ブースの人らからね。いや、なんか慣れてるね、君、みたいな。今までやってたの？みたいな。いや、初めてなんですよ。いや、僕ね、なんか、いや、楽しくてね。楽しく、ほんと今日着ぐるみが着れるっていうんで、ワクワクしてきたんですよ、みたいな。まあ、そんな話をしながらね。でね、もう一回、休憩終わって、もう一回ね、乗着っていうか、装着してね。まあ、ザウルスになりきって、踊ってたりしてたんですけどね。一人エグザイルとかね。こう、ウェーブやったり、こう、体動かしたりね。やってたりしてたんですけど、時間が経つとね、まあ、学校からの見学みたいな感じかな。学校からこうね、背中を押されて行っといで、みたいな感じで、多分ね、農業高校と思われるね、子供たちがね、やってきたわけですよ。キッズと言っていいのかわかんないけど、まあ子供っちゃ子供ですよね。高校生なんでね。まあその高校生たちが、団体でね、来られましてね。猫カラスマ OP で、そこにこう着ぐるみっていうか、まあ怪獣がね、イエーイとかやってるわけですよ。イエーイいや、もうね、その頃にはね、かなりね、なりきってたっていうか、うん、かなり着こなしてたっていうか、皮膚の一部になってたんでね、うん、どう君たちみたいな感じでね、 まあ、声は出しませんでしたけど全身でアピールしてね、ならね、うわーって来ますよそりゃ。あのね、今までの人生の中でね、女子高生にうわーって群がられるっていうね、うわーギュってね群がってもらえるっていう経験は一回もなかったんですけど、大体の人が、世の中の大体の男性がそんな経験はないと思うんですけど、ええ、あるんですね、こういうことってあったんですよ。わーって女子高生が、日本全国の女子高生の皆さんみたいな、女子高生の皆さんがわーってね、お前ら押すな押すな、こらこら怪我するぞみたいなね。やっていうかね、やっぱりなんかこう、大統領ってこんな感じなのかなっていう感じで、もう本当に握手いっぱいしました。もう女子高生と、こんなに女子高生と一日十何人ぐらいの女子高生と握手したのは初めて。うん。あのね、やっぱりね、見た目だね、人間って。うん。だって、僕はさ、その、怪獣のさ、着ぐるみを脱いでさ、外に立ってもさ、そんなワーはないわけじゃん。でもさ、可愛らしいこうね、スヌーピーとこう野菜を混ぜたようなさ、その怪獣の着ぐるみを着ると、わーなわけじゃん。まあ、その子らもね、その農業のさ、イベントに、まあ、学校からの命令でさ、来てさ、なんかこう、ワクワクするようなものはないと思う。ね。本人らも、大して期待もしてなかったと思うんですよ、そのイベント自体にね。どうせまあ学校が言うから来るか、みたいな。まあ、授業もサボれるし、幕張メッセまで来れるし、海も近いし、みたいなね。うん。風も超気持ちいいし、みたいな。ならさ、着ぐるみがいるわけじゃん。へへーみたいな感じで踊ってる。あのね、誰もいないのに一人で踊ってる着ぐるみがいるわけじゃん。僕もね、踊ってくれとは言われてないんですよ。でも勝手にやってたんですけどね。イエーイとか、こう、腕振ったりね。なら、うん、彼女なら目に留まってね。はい。で、中にはね、こう、礼儀正しい子もいて、写メ撮っていいですかってね。わざわざこうね、そんなの写メなんか普通こう事故現場でもさ、勝手にみんな撮ってるようなもんじゃん。火事の現場とかでもさ。なのにわざわざさ、写メ撮っていいですかとか言ってくれる。ね。あんた、ええ子やねみたいなね。そんな女子高生もいてね。しかもさ、撮った後にさ、これ待ち受けにしますねとか言ってさ、その撮った写真を僕の方に見せてくれたわけよ。でもさ、こちらの視界はさ、メッシュ3枚越しなわけじゃん。全然見えないのよ。だからさ、これでいいですかとか言われてさ、写真見せられてもさ、見えないなみたいな感じでさ、手をさ、一生懸命バスとかやってさ、この写真気に入りませんでしたかとか、いや、違うんですよ、違うんですよ、見えないんですよ。とも、口に出せないしさ、みたいな。うん。まあ、それを口に出せないっていうのは分かってもらえたんですよ。その、あと、見えないっていうのもね。いや、本当にね、農業高校の子供たちがみんないい子たちとも、まあ一概には言えないとは思うんですけど、その子はいい子でした。はい。あとやっぱり着ぐるみはモテるぜ、ベイビー。Who are you?
Who are you? Who are you? そんな哲学的な質
問。哲学すぎる。
何のために生まれてきた。
面白い人ですね。猫カラスマ OP、これが実際に猫カラスマ OP で、放送されるときはある程度編集はされてると思うんですけど、こちらの時間としては朝の6時を迎えました。日本全国の皆様おはようございます。森本レオリオでございます。あとね、この幕張メッセの時の着ぐるみの写真なんですけど、僕としては中に入ってるんで、その踊ってるっていうか振る舞ってる僕自身は写真撮れなかったんですけど、ある程度脱いで足だけ入ってる状態とかの写真は、隠れて撮ってありますんでね。猫カラスマ OP、 このねラジオのホームページに載せておきますんで、よろしかったらチェックしてください。で、冒頭にも言いましたけど、着ぐるみは、今年の2月にももう一回来ました。その話は、ここら辺で一旦休憩です。次は B パートでお会いいたしましょう。